続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は1950年秋田県のお生まれです。現在エッセイ集ひとり盆踊りがちくま文庫から発売中、歌手詩人の友川和樹さんです。
はい、ようこそいらっしゃい
ませ。いらっしゃいませ。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
前回は確か 2,3 年前に一度、
はい、お越し、出していただきました。
私が熱望者の大ファンだから。
いやいや、とんでもないです、
いやいや本当に、ね、今回はあの一人盆踊りという5本を紹介させていただきながらいろんなお話を伺いたいと思いますけども、いや前回来た時はもうこんなこと全然話してないんで、うん、こんな文章を、まあ、これはあちこちかの今までお書きになったものが集まったっていうことですよね、
うん、はい、はい、そうです。
もうすごいですね。こう、
いえいえ、とんでもないです。
だって、まあ、本当失礼な言い方だけど、
はい、
物書く勉強なんかしてないでしょ。
してません。全然する気もありません
ねえ。やったことといったら正社員だった、高校卒業で入った洋品問屋、
はい、
練馬の飯場、
はい、
新聞配達、旋盤工、クラブのドアボーイ、
はい、
魚問屋、地下鉄の工事従業員、
はい、
飯場の飯炊き、
はい、
ホテルの給仕、うん、川崎で立ちんぼ、
はい、立ちんぼって何？
立ちんぼっていうのは、うん、あの、うん、職業安定所の前に、うん、朝早く、うん、あのもう5時か6時ぐらいに、うん、あのいっぱい労務者が集まって、うん、そこに手配師がバスとか車で来て、
うん、はいはい、
おい、あんちゃん行こうか、はい、
そうそう、
こういう仕事大丈夫か、うん、っていうので連れて行かれるんです。
川崎でビルの解体6000みたいな。
そうです。
それでそれではーいって手を挙げると、そのトラックに引っ張って乗せてくる。
そうです、そうです、そうです、う
ん、俺あのなんだっけ、あいつと二人であの塚公平のとこにいたあの
風間さん、
風間じゃなくてあいつと二人でそのあ、まあ、高田馬場にもあったね。
あります、あります、横浜もあります、
はいはい、
池袋もありますね。
はい、あの朝なんかあの
並ぶんです。
場所があるの、
うん、そういうとこがあるので、そこにあの飯屋なんかがあってね。
あります、あります。
なんか、あの味噌汁50円とか、カレー100円とか、
そうです。
そんなの食って回ってると、あの腕になんかをあの柄を入れた人たちが来て、
そうです、そうです、
あい連れてかれるんでね、
手配師ですね、手配師。
怖くないですか、どこに連れてかれるか、嘘つかれたりもするんじ
ゃない。いやいや、言われた金はちゃんとくれるんです
けど、そうです、そうです、
うん、
意外ときちんとしてます。
きちんとしてましたね、
だってそうです。いや、毎日のことだから
、うん、
毎日あるわけですから、
うん、はい、そんな生活も、もうあちこちで友川さんはなされて。
いや、他何にもできないので、車の運転もできないし、うん、なんかの、うん、あれが、うん、知識とかないから、うん、肉体労働しかなかったんです、うん、
5本の中には一緒に働いたり紹介してくれたり人の弟さんのことも含めて、
あ、はいはいはい、
たくさん出てきますね、
はいはいはい、
ハンバー時代の生活が、
もう新編雑記しか書けないので、
いやいや、それでも文章はなんかこう尖っていて、うん、ちょっとびっくり、まあ、失礼なんだけどね、すごい文章だなと思って、俺なんかの言うことじゃありませんけど、
いえ、とんでもないです。
中学時代は中原中也さんにものすごい影響を受けた。
これからですね、いろいろ始まった感じはするんです。うちの両親なんかも本読む人じゃないし、周りにも本読むようなこう人はいなかったんです、
うん、
現代農業読んでましたけども、
現代農業の方
は、あと本はないんですよ、自宅にも周りにも、まあ、友達たちもないんです、
はい、
本読むような人はいなかったんですよね、
はい、
でもすごい、友川さんも中原中也も大好きだもん、なんか結びつく。
いや、そ、才能はないですけどね、
中原中也さんのお書きになったほらほら、これが僕の骨だ。
そうなんですよ。
そういう
びっくりして、意味わからないです、最初は。何言ってるんだと。
はい。
こんなのが何、死なのかと。
はい。
嘘じゃんと思う、最初、その、
はい、
子供心に、まあ、中学2年ぐらいですけど、思いましたね、はい、うん。何言ってるんだろうと。
う
もっと空が青いとかね、そういうのが詩だと思ってましたから、はい、その当時は、
いきなり、ほらほらこれが僕の骨だ、生きていた時の苦労に満ちたあの汚らわしい肉を破ってしらじらと雨に現れ、ヌックと出た骨の先。
そう、今聞いてもやっぱすごいですよね。
すごいね、
だから何年も経ちます、それから、うん、ああこれは内側に、うん、あの自分の目を向けてたんだなっていうのが分かったんですが、いやでも
中学の2年ですか、これを見たのは。
はいはい、
中学2年でこの詩見て驚くて、やっぱしなかなか、
いやつまり自分に何の情報もなかったからだと思うんですよね、
はい、
今の中学校、うん、中学生なんかも突然それ見せられたらびっくりすると思うんですよ、
うん、
誰もがびっくりすると思います、
うんうんうん、
ヌックと出た骨の先なんていうのはね、うんうん、何それでしょう。
そう、まあ、言われて、まあそうですけどね、
現実じゃないじゃないですか。
その詩に影響されて、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。それで本読むようになって、
はい、
図書館なんて私は本当に間違った人たちが行く場所だとずっと思ってたんですよ
まともな人の行くとこじゃない、
そう思い詰めた人とか、うんね、なんかふざけた向上心とかで行ってるんだろうなと、うん、こう、うん、
普通だったら野で遊んだり、
そうです、
親の仕事手伝ったり、
そうですそうです、そうです、
畑に出てるのが当たり前で、
そうです、まだ空見て鼻垂らしてる頃ですよ。
はい、
ほらほら、うん、これが僕の骨だって言われてください
。はいはい、まあなんかそうか
ね、なんか、うん、暴力沙汰になりますよそれ、
うん、いや暴力沙汰
になりますよ
そこはどうかわからないけども、
いやいやいや
いやいや、いや、だけどものすごい影響力で、
そうですそうです、
それから、詩の世界に、
いやそんな一気にではないですけど、はい、それから本を読むようなこう習慣というか、
うん、
あの癖みたいなのをつきましたね、うん、
はい、
その
頃たくさんノートにいろんなことを書き殴った。
そうですそうです、あの、まあ、ほとんどもう無知ですしくだらないことしか書けないんですけど、こう少しずつですけど、こう自分の内側にこう目を向けるような、
うん、
かといって才能ないから大したこと書けないんですけど、うん、そういう風な感じになりましたね。
でもそのノートが80冊以上になっていくん
だ。いやいや、もっとあってね、あのそのスタッフには捨てるなって言われましたけど、捨てました。段ボールで2つぐらいあったんですけど。
捨てちゃった
の、いやいや、あまりにくだらなくて、いやいやいや、それはもう全然、いやいや、もうどうでもいい話です、ごめんなさい、
いやいや、そうはおっしゃるけど、
けど私これ中学生くらいで出会ったっていうのが最高なんだと思うな、
はい、いや、家はでも、農家で、まあ、お父さんとか、はい、まあ、兄弟とかいらっしゃるけど、
はい、
そういうことに向かっていったのは兄弟の中で、
私と弟だけですね。
サトルさん、
そうですそうです、
はい、
サ
トルさんも壮絶な人生を生き抜いて。
そうですね、ほとんど私と同じで、こう半ばをずっと転々として流れ歩いてて、うん、やっぱ本読む人 でやっぱ詩書いてて、うん、あの彼からは結構教わったんですよ。私全然その幅広く読んでなかったもんですから、うん、あの暗号とか三等価とか、うん、あのボードレール乱暴とか、うん、そういうのみんな彼から教わった
んです、はい、それはみんな弟さんなん。
そうですそうです、
そうなんだ。
そうなんですよ。
うわ、そう、
来るたんび生意気なこと言ってね、あの、
うん、
兄貴お前はまっすぐな道で寂しいとか読んでない知らないだろうとかって言うから、うん、死ぬほど怒って私は、うん、
はい、
うるせえとかって言って怒って、はい、そのあとやっぱり気になってこう引っかかっていったんですね、うん、
その弟さんとはあのお互い半場で生活しながら同じアパートの屋根の下に、
そうですそうです、
何ヶ月も
いましたね。で最初はもうアパートに住んでもお金ないもんだから、
はい、
あの布団も買えなくて、あの、はい、カバン一つ、それを枕にしてずっと、夏でしたからたまたま、
ああ、
あのそれから少しずつ増やしていきましたけどね、うん、布団とかいろいろね、
ああ、
あの立ちんぼやりながら、
立ちんぼやって、二人ともどっかで立ちんぼやったり働きながら、
そうですそうです、
帰ってきては安い酒を、
はい、そうです、安い酒しか飲めなかったですから
飲んで、
はい、喧嘩して
喧嘩して、
でこの詩はどうだあの詩はどうだとかね、
殴り合いになまで。
いやいやいやいや、本当失礼なことをね、うん、やってました、
その弟さんも御本の中では31歳で、
そうですそうです、亡くなってしまいましたけどね、はい、
自死だったそうです。
そうですそうです、
いやまあその話も壮絶ですが、うん、弟さんのそのなんかどうにもいかない感性の行き場のなさ加減にも、
うん、そうなんですよね。やっぱ才能ないとね、突出できないんですよね。才能ある人って詩書かなくても突出してるじゃないですか。何か、まあ大竹さんもそう、
何を言っちゃいます、
そうでいらっしゃいますけども、はいはい、うんうん、それが一番なかったんですよね、うん、
いやいや、
ただ本読んで詩を書いて、うん、誰にも認められない状況をずっと生きてるとね、やっぱり鬱屈していくんですよね、酒飲んだって晴れないんですよ。目覚めれば同じことですから。で
もみんながだって分からないんですもんね、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。
でもその
自分は分からないんですよ、うんうん、どの場所にいるんだろうみたいな、はい、どこも勤めてるわけないし、
は
い
は
い
は
い、
新しいものとか尖った才能ってみんな初めて見るものだから、うん、分かんない。その人しか書けないんだから評価できる人も少ない。でも
その弟さんも書いた詩の一編を酔ってる友川さんにお見せになったらしいですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
なんてお答えになったんですか。
いやもういつももう自分を見つるようで、自分の才能のなさを目の前で見つるようで、彼が私だったんですよね。で彼は死ぬほど怒るんですよ。で手を挙げたらいろんなことしてしまいましたけども、はい、やっぱバカな二人ですよね、あの構図はね、うん、誰も二人を認めてないのに、あのこう1対1になってる感覚っていうのはやっぱり肉親の愛憎なんですけれども、うん、やっぱね愛憎よりももっと薄っぺらな皮でしたね、
はい、私最後その弟さんが亡くなった時に、うんうん、その警察遺体置き場に行ってって、うんうん、そのともやっぱり、うん、なんかちょっと分かるって思っちゃった。確認、うん、ちゃんと死にするって、
う
ん、
そうですね、確認しましたね、う
ん、でそれが意外と友川さんきちんと覚えてる、
いやいやもうこれはね、うん、目に焼き付けておこうと思って、うんうん、全然怖くなかったですね。なぜか私はすごい小さい人間で怖がりなんですけど、うん、お化けも嫌いなんですけど全然大丈夫でした。
ご本人によればその自死は電車によってらしくて、その後の肉体はかなり損傷が激しかったっていうご本人書きになってます。
なぜか今も覚えてますね、うん、なんか私村の側溝に小さい池に、あ池小川に老人が倒れてる死体見て、それからもう夜眠れなかったです、怖くて、うん、そのぐらい怖いものだったんです私、はい、ただ弟 の死んだあれだけは全然怖くなかったんです、うん、なぜかわからないです、
うん、体の方もかなり損傷が激しい。
そうですそうですそうです、まあ、下はほとんど見せてもらえませんでしたけど、うん、顔とこう肩のあたりだけはしっかり見ました、はいはい、
でも後々その弟さんの死もどこかで発表する機会が、
そうですそうです、弟の死も出版社で詩集出していただきましたね、
はい、
で、まあ、立松和平さんも亡くなっておりますけど、谷松さんとか福島康樹さんという人たちは私の詩よりずっといいって褒めてくれ、それもなんかねそれもなんか悔しかったですね
じゃあすごいいいんだよ、
まあでも、まあ、友川さんは、まあ、弟さんが出会ってないいろんな方々に出会ってらっしゃいますね。
そうなんですよね、はい、まあ、うん、一番彼が世話になったのは、うん、三上寛さんですね、はい、三上寛さんも私のアパートよくいらしてくれていましたので、うんうん、
はい、
三上寛さんに彼は詩を今度見てもらうようになっていろいろ万年筆もらったりしながら、
弟さんの悟さんは
そうですそうです、
三上寛さんに、これで書けって
そうですそうです、万年筆もらったりね、あと、うん、篠原克幸さんにもだいぶ世話になりました、はい、熊さんね、
熊さん、
あ、そう、熊さんにもだいぶ世話になりました。あの頃私は熊さんとよくつるんで飲んでましたので、はい、熊さんもよく私のアパート来て泊まりがけで何回も飲んでましたもんですから、 だから彼らと出会ったのがね、私本当に嬉しかったですね。彼が、あの弟が、はい、
弟さんがね、
出会ってくれたのがね、うん、嬉しかったです。
それでも苦しさに耐えきれずに、
やっぱりね、鬱屈の方行っちゃうんだな、ま、才能ない人間は、
いやいや、まあそこのところは
才能あるかないかじゃないよ、
あるからに行ってしまうかもしれませんけどね、
それまた別のことだよ。生きていく強さっていう才能と別のことだと思う。
弟さんのところかな、あそうじゃない、これはあこれから紹介するタコ八郎さんのとの仲が良かった、はいはい、まあ、三上寛さんとタコ八郎さんがこう、ご本の中には冒頭の方で登場するんだけど、はいはい、タコさんがね、
そう、タコさんにも世話になりましたね。タコさんとは本当つるんでました、うんうん、一時期まあ、赤塚不二夫さんのバカタ大ギャグ祭っていうのが渋谷でございまして、それも赤塚さんとたまたまちょっと縁あってよく飲んだりしてましたので、
は
い、
そこには確か東京ボードビルショーとかその辺の
出てました、出てました、
やつらがみんな出た、
あとゆりさんとか出てて、
ゆりとおるさんが出てて、ゆりさんの付き人みたいな、
そうです、
周りにちょろちょろっていうの失礼だけど、
そうです、そうです、
一緒に行ったのはタコ八郎さんで、
さん、
学生服着てね、
そうです、そうです、で、その後ゆりさんがメインのステージもよく私見に行ってましたので、はい、タコさんと一緒にね、
はいはい、
そういつもゆりさんから1万円もらって、
はい、
またお酒飲むんじゃねえぞって毎日1万円くれる、それ嬉しくて、
私ゆりさんがね、
毎日行ってました、日劇かなんかでやってて、ゆりさんにも世話になりましたね、だからね、
はい、タコさんとは、暑い部屋の中で、暑い海で、
そうですね、私新宿で飲むとほとんどタコさんちに泊まってたんです、いつも、新大久保にアパートがあって、6畳一間でね、タコさんちょうど売りに来た頃で、はい、それまでは私のコンサートはスタッフみたいにいつもついてきてたんですよ、学生服着て、でただ飲みに来てるんですけども、タコさんは私が歌ってる時、例えばジャンジャンで歌ってる時、楽屋でタコさん飲んでて、うるせえともか、叫ぶんじゃない、もう飲みに行こうよってそれ客席分かるわけですあのタコ八郎だって、
ジャンジャンの楽屋ってのは合ってないようなもんでね、
そう、 すぐそばなんですよ、
幕一枚裏側が楽屋ですから、
そうそう、で、みんなもう大笑いですよ、客席が、
トモコさん歌ってるのに、
歌ってるのに、
トモコさんだって酒飲みながら歌って
、いや酒飲みながら歌ってましたけれどもで楽屋行くとタコさんおしっこ垂らしてそこ横なってるわけですよ
まあ、それも一
人、それをまた起こして飲みに
歩いて、でも友川さんもこの自分のライブで5時間やってる間に 3升5合飲んだって聞いてますよ、
大昔の話でやっぱね酒はすごい飲んでたんですよ、もうこんな長生きすると思ってなかったんですよ、
なんか嘘臭いんだよ、テレヤだから酒飲まないと出られないって、そんな飲む必要ない、
いやいやいや、やっぱね一升ぐらいないとね、テレヤ消えませんよ、それは昔新潟の話で、で、いやごめんなさい、酒2升も飲んじゃってすいませんって、次の日スタッフだってって言っちゃったら、いや三条今後飲みましたよって、新潟日本酒うまいんですよね、でいや後にも先にもそんな飲んだのはそれだけですけども、その日はもうホテルも帰れず、ステージに寝てました、
ステージで、
もう絶対それタコさんだけじゃなくておしっこ垂らしてるかもしれない
ですね、いや当然垂らしてると思いますけども、
本文の48ページにタコ八郎がいたという文章が載ってるんですけども、これはタコさんがちょっと売れてきて、こう友川さんよりちょっとお金持ちになった時に、タコさんが確か神奈川の海で7月の24日に、
ああそうです、真鶴ですね、
真鶴でしたが、亡くなって、
はいはい、
みんな信じられなかった、当時は
そうです
ね、
私もね、テレビで見て分かって、ですぐ駆けつきました、真鶴署まで行きました、ちょうど東海道線で一本ですので、いやあんなびっくりしたことないですね、
なんだっけ、女優さん、女優さん私大好きなの、
秋竹城ですか、
日本のマリリンモンローみたいなさ秋竹城さんがさ、もう化粧 グダグダにして泣いてて、うん、本当にいい人なんだなって思った、タコさんって、うん、当時の忘れられない。
タコ八郎と私たちがまだ売れる前後ぐらいに、うん、あのコマーシャルにの端っこに逗子でやっぱり海のそばでコマーシャルの端っこに、うん、私たちが出させていただいたコマーシャルがあるんですけど、うん、真ん中の役は新行寺君江と風間森夫だったんですけど、その周りのチンピラを僕たちとタコ八郎がやらせてもらったりして、タコさんが自分のとこのセリフだけちっちゃく破って手に持ってて、
あ、はい、
他のことは何にも考えずに、なんかこう海の時間、まあなんかちょっと飲んでたのかね、こうなんか気持ちよさそうにしたのを覚えてますけどね。
あ、そうです
か。そのタコさんが亡くなった時の前後に文章がここに載っております。こちらがたまに払おうとすると、うん、友和この田舎者、お前よりは俺の方がずっと稼ぎがあるんだからと言ってはヨレヨレのズボンのポケットから金を出しては払ってくれるのであった、寂しい限りであると、うん、本当はこの出して払ってくれるのであった、多分この後にいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ書きたくなるところを書かずに、うん、いきなり寂しい限りであるというふうにこう話が飛ぶんですね。いいなと思ってここのところを読ませていただきましたけど。
あ、そうですか。
三上さん、菅さんともタコ八郎とも付き合いがあって、その上友川さんは岡林信康の歌を聴かなかったらもうギターを持っていなかっただろうっていうふうに、うん、ね、お書きになってます、
岡林信康さんの山野ブルースっていうのと、うんうん、チューリップのアップリケですね、
はい、
チューリップのアップリケというのは、うん、靴問屋の歌で、
はい、
ちょうど私就職して最初に入った寮が、うん、今戸町という靴問屋街なんですよ、うんうんうん、で朝からトントントントンってやってるで、それのイメージとちょうど、うんうん、その2曲聴いたのは私もちょうど半端にいた時なもんですから、うん、あまりにリアル で、
はい、
でそれまでのフォークソングっていうのは私嫌いだったんですよ、うん、花が綺麗とかそんなものどうしたと思ってたんですよ、うん、ところがね、今日の仕事は辛かったという、うん、もう直球でしょ、う
ん、直球でしたね。
あれは驚きましたね、うん、ああそういうことを歌っていいんだと思って、
うん、しかも友川さんは、そういう生活をちょうどなさってた、
う
ん、
そうですよ。
ど真ん中、今日の仕事は辛かった、 あとは焼酎を煽るだけの、
そうです、
真ん中
で、そうです。
友川さん、この間岡林さんここ来てくれた、それで私
そうですか、
年齢から言って岡林さんってそんなそのフォークの神様っていうのご存知なかったけど、ちょっと歌歌ってもらったら全身鳥肌。
ああそうでしょ
う、
うん、軽く歌うんですよね、
う
ん、
そう
軽く
色っぽかったし、
一度だけステージ一緒になったことございますけども、うん、軽く歌うんですよ、
うん、
すごいですよね。
すごいびっくりしました、
まあでもあれだよね、神様、フォークの神様みたいには言われたくないってことを必死におっしゃっていましたけどね、うん、
でも、うん、すごいびっくりしたって私が言ったら、うんうんうん、なんで俺のこと知らないんだと思ってたよね。
やっぱしな、心のどっかにな。まあわかります。ただ、まあ、この間友川さんが出た時にはお話しさせていただいたと思うんですけど、友川さんはこの民主主義のことについても、それから原発のことについても、うん、とってもこう、まあ、自分の、まあ、友川さんは自分の向かっていくもの、向かってくるものに対して、うん、とても正面から対処なさるお方で、うん、まあ、そこはいろんなことに関して、まあ、いろんなことに関して正面すぎるとは思うんですけど、このことはいいことだな、いいことというか素敵だなと思っている最後の2つだけをちょっと紹介させていただきます。この民主主義という名の独裁国家ではね、この民主主義という名の独裁国家ではね、人なんか最初から捨てられるのさ。次世代のため、負の遺産、そんなおためごかし知ったこっちゃありません。私は許さない。無知も鈍感も自分で自分の首を絞めさせられるようなこの腐った構造には死ぬまであがらい続けたいと思うね。この文章。もう一つ、表現者には、 口をつぐんだままの人も、ずっと活動をし続けている人もいるけど、私はね、この原発だけはことあるごとに語っていきたいと思ってるの。今語らずにいつ語るんだ。私は決して運動には加わりませんけど、たった一人でね、言い飽きるまで喋り続けますよ。どれも鶴まず、ね、徒党を組まず、たった一人でいろんなものに、小さい時からずっと向かい合ってきた友川さんらしいお言葉ですね。
かっこいい。ちゃんとで私受けてる友川イズムを。
いやいや、あの、私も最初その原発が何だか全然分からなくて、昔左翼のバスかなんかで東京から出発して、あの青森の六ヶ所村の原発反対コンサートを私と三上寛歌ったんですよ、山のてっぺんで。でそこにあの乳牛がいっぱいいて、あそこ牛乳も有名なとこなんですね。
あ、そうですよね。
でその漬物飲んで、最初と今度喧嘩になっちゃって、私はね、それをもう覚えてるんですが、なんで反対派を、あの賛成派を呼ばないんだと、反対派だけ呼んで山のてっぺんであるじゃ五条会じゃないですか、そう、そういうことで喧嘩になった覚えがあるんですが、その時は私も無知だったので、ほとんど、その後こう 3.11 でドンって言って、これやっぱり油断しちゃダメだと。それまでは広瀬隆の危険な話しか読んでなかったんですよ。それをまず図書館で探して、まだ読み直して、で今度小出博明さんっていう人の本、こうバシャッと読んで、今もトイレに原発関係積んであるんですが、読んでるとね、やっぱり油断しちゃいけないなと。でこうマスメディアだけのやつを鵜呑みにしてるんじゃやっぱりダメだなと、当時原発賛成の、ね、学者たちがいっぱい出たじゃないですか、
そう
です、ね、嘘800じゃないですか、交通事故より、ね、少ないんだよと原発し、その比べ方がまず人を人とも思ってないじゃないですか。
そうだ、
でこの間 の飯舘村の方に風吹いてたのも、スピーディーっていう機械でね、日本にあるんですよ、
スピーディーです。
ちょっとなまってますけど、瞬時に風向き分かってたんですよ。それを日本国民に教えないで米軍に最初教えてるんですよ、そんなバカなことありますか。
そうだ、
でそれだったらね、あの今100人以上も甲状腺がんだと言われてる子どもたちがいるじゃないですか、それでもお抱えの医者は何て言ったかっていうと、ね、これと原発の因果関係はないって言ってるんですよ。それは松本市 のチェルノブイリの子どもたちを見た、
ちゃんと調べてないでも、
医者です、これは、ね、はい、今市長やってるね、彼は今の今それは言っちゃいけない、違うって言ってるんですよ、あの時飯舘村に風吹いてたんですよ、で医療素材も配ってた、で飲ませたのは3個しかない、
時間切れになってから、友川和樹さんに火がついてしまいました。
すっごいよくわかる、
おっしゃる、おっしゃることはよくわかります。
人なんかさえ捨てられるって、簡単に捨てられるって、やっぱりその悲しみみたいなのありますよね。
だって今の政治、国民の方誰も見てないじゃないですか。
お前また振るな。
そうだ、すごい大事。これが友川さんの歌にすごい詰まってることなんだろう。すいません。改めて友川和樹さんは11月20日ひもんやアピア20 11月20日ひもんやアピア20、12月3日は渋谷ラママ、12月14日は阿佐ヶ谷ロフト A でライブを行います。そして今日は友川さんの著書一人盆踊りを5名の方にプレゼントします。
はい、この一人盆踊りっていいタイトルですね。なんか歌にこのタイトルが終わりになる、
あります。
そうですか、
はい
はい、とってもいいタイトルです。
ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書いてメール、ファックスでお寄せください。大竹メインディッシュ、本日のゲストは友川和樹さんでした。
ありがとうございました。
どうも失礼しました。